皆さん、おはようございます。その後、お元気でいらっしゃいますか？今朝の修法の一口レッスンで野口兄弟も書いてくださっていますように、本日はバレンタインデーですよね。誰かにチョコを差し上げるのも尊いことだと思いますが、誰かを覚えてちょこっとだけでも祈ることができたのなら、もっと素晴らしいのではないでしょうか。私たちは引き続き3密は避けなければなりませんが、兄弟姉妹との主にある交わりは密にしていきたいと思うんですね。そしてそんな兄弟姉妹という横のつながりを大切にするためにも、まずは縦のつながり、主との交わりに生きるものとして、早速今朝も御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりましょう。前回はキルヤテエアリムという町に主の箱が運び込まれたということ、そして特に突如としてこの箱を守る責任者にさせられてしまったエルアザルという人物の信仰に注目をしてまいりました。彼にとっては、どうして私がという全くもって想定外な出来事だったんですよね。でも実はそこにも主は共にいてくださって、それはむしろ神の良き力に囲まれて歩む恵みの旅路であったのだということを確認したのでした。今朝はあれから20年という長い年月を経て、イスラエルがどうなってしまったのか、その後の場面から見てまいりたいと思います。ご承知の通り、緊急事態宣言もあと1ヶ月延長されることになりました。でも、もしですよ、この状態が、すなわち教会堂に集まっての礼拝が再開できないという状態が今後あと20年も続くとしたらどうでしょうか。今、という悲鳴が私の方にも聞こえてきましたけども、いやー、ちょっと考えたくもない絶望的な長さなのではないかと思うんですよね。でもこの時のイスラエルは私たちの状況とは真逆でして、むしろ自分たちの方から礼拝そのものをやめてしまったということだったんですね。すでに前回見ました通り、彼らはキルヤテエアリムのエルアザルという一人の人物に主の箱を押し付ける形で、この箱をめぐる騒動の幕引きを図ったのでした。でもそれは同時に主の箱との関わりから離れる生活の幕開けをも意味していたのです。きっと彼らにしてみれば、この箱の扱いを少々誤ったせいで大勢の命が失われてしまったのですから、もしかしたら怖い、もう関わりたくない、そんな思いがあったのかもしれません。結果として彼らは神に特別に選ばれた神の民、救いの民でありながら、20年もの間神を礼拝することから完全に離れてしまったのでした。それはとても悲しく残念なことでありました。ではこの間、彼らは一体何をしていたのでしょうか。その答えを紐解くために、この時の時代背景を確認してみたいと思います。もし聖書をお持ちの方は、旧約聖書の黙示をご覧いただけますでしょうか。ご覧の通り、このサムエル記の前にはルツ記があり、その前には詩詩記がありますよね。聖書に掲載されている順番としては、詩詩記、ルツ記、サムエル記という順番になっています。でも実際にそれがあった年代で見ますと、ルツ記は詩詩記の初期の時代、詩詩の時代の初期、そしてサムエル記は 獅子の時代の末期にあった出来事なんですね。あのイスラエルの民をエジプトから脱出させ約束の地まで率いてきたリーダーといえばモーセでしたけども、そのモーセの後継者であり実際に約束の地に入る際のリーダーを任されたのがヨシュアでありました。そのヨシュアが亡くなってイスラエルの民全体をまとめる際立ったリーダーがいなくなってしまった時代がおよそ200年続くんですが、それが獅子の時代だったんですね。これまでイスラエルの民は40年という長い間荒野放浪の旅を続けてきました。でもようやく約束の地に到着したことで一つの場所で安定した生活が送れるようになったんです。しかしながら人間というのは弱いものですから、生活が安定していますと神様を求めることを忘れてしまうんですね。さらに彼らが住むことになった約束の地カナンの土地にはもともとこの地域一帯で信仰されてきた土着の宗教偶像崇拝がありました。しかもこの後また詳しく見ますが、その偶像の神々のキャッチコピーがこれまた魅力的だったんです。そういうこともありまして人々は次々とその偶像崇拝にはまってしまった、つまり堕落してしまったわけなんですね。そこで神様はそんな民を懲らしめるために周辺の国々を通してイスラエルを裁き圧迫します。すると人々は神様ごめんなさい、どうか助けてくださいと神様に助けを求めて叫ぶんです。すると神様は一人の獅子裁き司を立てて外国の圧迫から救ってくださるわけなんですね。ちなみに獅子裁き司というのは言うなれば国民的英雄ヒーローです。彼らの素晴らしい活躍のおかげで人々はまた平穏な生活を取り戻すことができたのでした。そしてその裁き司が存命中は人々もちゃんと誠の神への信仰を大切に歩むんです。ところがその裁き司がなくなるとまた人々は堕落してしまうんです。つまり詩式はこのような民の堕落、神の裁き、民の叫び、裁き司による救いというこのパターンを何度も何度も繰り返すわけなんですね。そんな獅子の時代の初期の頃の出来事としてあったのがルツ記であり、終わり頃の出来事としてあったのがサムエル記なのです。では獅子記の終わり頃というのはどんな状況だったのでしょうか。詩式21章25節をお読みいたします。その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。詩式の最後はこの一言で終わっています。命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。つまりみんながみんな自分勝手な生き方をしていたということなのです。それはまさに霊的には暗黒とも言うべき時代であったのでした。このような時代背景から今朝の場面を見てみますと、この20年間彼らが一体どんな生活をしてきたのかが容易に見えてくるのではないでしょうか。それはすなわち命名が自分の目に正しいと見える自分勝手な堕落した生き方をしていたということだったのです。その証拠として今朝の3節と4節からは彼らが外国の神々、とりわけ バールやアシュタロテと呼ばれる偶像の神にどっぷりとハマっていた様子がうかがえます。ここで登場するバールというのは雷と雨の神様です。つまり雨を降らせてくれるという神様なんですね。またアシュタロテは肥沃と多産、愛と快楽の女神と言われていまして、この両者は夫婦という設定なんです。すなわち雨が母なる大地に染み込むことで豊かな実りをもたらすように、バールとアシュタロテが性的に結合することによって大地が活力を得て肥沃になると信じられていたわけなんですね。ですからバールの神殿には神殿男娼や神殿娼婦と呼ばれる人たちがいてですね、お祭りの際には宗教の名のもとに大変いかがわしい行為が行われていたのでした。そして実はこの後、旧約の時代全体を通してずっとイスラエルの民につきまとうことになるのがこのバール信仰だったのです。どうしてなのか。その背景として挙げられるのが、意外にもこの地域特有の気候の問題にあったのです。この地域はいわゆる地中海性気候の土地です。地中海性気候というのは冬には一定の降雨があるのですが、夏は日差しが強く乾燥するといった特徴があるんですね。実際イスラエルには雨季と乾季という2つの季節しかないそうです。でも困ったことに、雨季になれば必ず雨が降るとは限らなかったそうなんですね。つまり農耕生活を営むようになったイスラエルの民にとって、雨季に雨が降らないということは大問題なんです。全然ウキウキしないんです。ごめんなさい、今のは忘れてください。ですから雨を降らせてくれるというバール信仰は非常に魅力的であり、農耕生活者のイスラエルの民にとっては大きな誘惑だったんですね。とりわけ誠の神を礼拝することから離れたこの時の彼らにとって、そのような偶像に心が傾いてしまったのは至って自然な成り行きだったのではないでしょうか。けれどもそんな生活が20年経った時、彼らの内側にあったのは虚しさだったのです。これまでの彼らの礼拝といえば、わざわざ主の箱のある幕屋まで行って細かい規定にのっとって生贄を捧げるといった面倒な儀式が含まれていました。実際それはとても大変なことだったんです。でも今彼らはそれらを放棄してしまいましたから、ある面で解放されたんですよね。ですからもしかしたら最初のうちはちょっと違和感を覚えつつも、どこか新鮮で心地よさすら感じることもあったのではないでしょうか。あ、こういう生活もありだなと。もしかしたら私たちにとって今回のコロナの経験は、図らずもこの時のイスラエルの民が経験したことの疑似体験になっているのかもしれません。今私たちはこれまでのように毎週日曜日の朝は早起きをして教会でいろんな奉仕をしてということができない状態にあります。特に昨年の4月、初めて教会堂に集まっての礼拝が休止になった際は、ものすごい違和感を感じたのではないかと思うんですね。日曜日なのに家にいるということがなんだか不思議な感覚であり、え、 いいのかなとちょっとドキドキしつつも、でもどこか新鮮な感覚があったのではないかと思うのです。そして次第に体も少しずつこの生活に慣れてきてですね、もちろん皆さんと会えない寂しさはありますけども、まあ、あまり大きい声では言えませんが、正直体的には楽だなと私も含めて感じていらっしゃる方もおられるのではないかと思うのです。でもここまで長引いたことで最近つくづく思うことの一つは、やっぱり私は教会が大好きなんだなということなんですね。きっと皆さんもそうなのではないでしょうか。もちろんいろいろと大変なことも正直あるにはあるわけですけども、でもそれにもかかわらずやっぱり日曜日になると教会が恋しく感じるのは、やはりこれまでの信仰生活で染み込んできた特別なものがあるからなのではないかと思うのです。もしかするとこの時のイスラエルの民も20年という時を経て、自分たちのうちに染み込んでいた特別なものに、すなわち主の深い恵みと憐れみに気づいたのではないでしょうか。生贄を捧げたり、いろいろな規定を守ったりといったことは実際大変なことだったけれども、でもその礼拝や奉仕を通して何より自分自身が恵みを受け取っていたんだということに気づかされたのではなかったでしょうか。今朝の2節後半をお読みいたします。イスラエルの前科は主を慕い求めていた。一時は神を礼拝することから離れた彼らでありました。そしてこれまでとは違う一見魅力的な偶像の方に心を奪われた彼らでありました。でもそんな彼らが今霊的植え替わきを持って主を慕い求めていたというのです。ちなみにイスラエルの前科というのはイスラエルの12部族すべての民のことを指す表現ですから、これはすごいことなのだと思うのです。みんながみんな命が自分の目に正しいと見えることをしてきたのにもかかわらず、どこか満たされない思い、虚しさを感じていたということなんですよね。そしてその気づきの直接的なきっかけとなったのが、この後のサムエルの発言からもお分かりの通り、ペリシテ人による脅威という、彼らにとっては心穏やかでない現実の問題であったのでした。それはまさにあの獅子の時代にも見られた外国からの圧迫という手段を用いた神の裁きであり、でもそれはもう一度主に立ち返るためのチャンスであり、何より神様の深い憐れみの御手でもあったのです。しかし当のイスラエルの民にとってはそんなこと知る由もありません。何せ20年間も礼拝をご無沙汰していた彼らでした。ですからもしかしたら今更どの面下げてといった思いも心のどこかにあったのかもしれません。でも本当はこのままではいけない、そのような思いが主を慕い求める霊的植え替わきへと変えられていったのではないでしょうか。そんな空気感がイスラエル全体に広がっていたこの絶妙のタイミングで、満を持して登場するのがサムエルだったのです。一体 今までどこに行っていたのだろうかと思いますよね。でも考えてみれば、今から20年前はサムエルもまだ若い駆け出しの祭司に過ぎませんでした。ですから人々もあまり彼の声に聞く耳を持たなかったのかもしれません。しかし今20年の時を経て、中年に差し掛かったサムエルの言葉に人々は注目するのでした。この時の彼が語ったこと、それは心を尽くして主に帰りなさい、外国の神々偶像を取り除きなさい、そして心を主に向け主にのみ仕えなさい、という真の神への悔い改めを促す単純明快なメッセージでありました。このサムエルの言葉を受けて、人々は一斉に偶像を取り除き主にのみ仕えたというのです。それは大変素晴らしいことだと思うと同時に、一方で本当かなとちょっとうがった見方をしたくなってしまう出来事でもあるのかなと思うんですね。なぜならこの後のイスラエルの歴史を見ますと、先ほども お話ししました通り、彼らは何度も不信仰に陥り、ゆくゆくは結局このバール崇拝に戻ってしまうからなんですね。もちろん確かにこの時は心から真剣に悔い改めたのでしょう。でもそこまでの決意を持って主に立ち返ったはずだったのに、しばらくするとまた弱い不信仰な自分に、かつての罪の生活に逆戻りしてしまう、結果神様を悲しませてしまう民の姿があったのです。でもそんなイスラエルの民の姿というのは、実は紛れもなく私たち自身の姿そのものなのではないでしょうか。今は主にのみ仕えたと言っているけれども、このあとどうせまたやらかすに決まっているイスラエルの民でありました。でもそれは私たちも同じなのだと思うのです。私たちもある時は心から神様に祈り悔い改め、神様あなただけを信じあなたに従っていきます、そう思ってクリスチャンになったはずだったのに、少しずつ少しずつそうではなくなってしまった、もしくはその度合いが薄まってきた、そのような経験をおそらくクリスチャンの方なら誰もがお持ちなのではないかと思うんですね。クリスチャンになった時はあんなにも張り切っていたのに、いつの間にか聖書を読むのも億劫になり、祈るのも食事の前だけ、まだ祈るだけマシな方、そういった霊的状態に陥ったことが恥ずかしながら私自身は幾度となくあります。自分でもこのままではまずいよなと心のどこかでは思っているんです。でもなかなか行動に移せないでいる自分に失望するという霊的暗黒時代を経験したことがありました。じゃあ今はどうかと問われれば、その時に比べればまだ少しは良くなったのではないかと思いたい自分がいます。でも実際にはまだまだリハビリ中であり工事中なのだと思うのです。皆さんはそのようなご経験はないでしょうか。でも今朝最も覚えたいことは、 そんな弱い私たちを神様は決して見捨てないということなのです。それどころか今後いつどうなるかもわからない、そんな弱い信仰でしかない私たちの小さな悔い改めを、その小さな祈りを神様は喜んで受け入れてくださるということなのです。私たちはこの旧約聖書に記されたイスラエルの民の歴史を見るときに、ある時は神様信じますと言ったかと思えば、その直後にはちょっとドン引きしてしまうぐらいにものすごく堕落しきってしまう民の姿があるんですよね。それだけ神様を裏切り、幾度となく神を悲しませてきたにもかかわらず、それでもご自分の方に立ち返ろうとする民を愛してやまない神の姿がここにあるのです。でもそれはどうしてなのでしょうか。その理由を今朝は申命記7章の御言葉から確認してみたいと思います。申命記7章7節から8節までをお読みいたします。主があなた方を恋したって、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなたをあがない出された。しかし主があなた方を愛されたから、今日私たちが主の救いに預かることができたのも、まさにこの御言葉にある通りなのです。それは私たちに特別何か秀でたものがあったからなのではありません。むしろ自分勝手ですぐ神様を忘れてしまう弱い存在でしかない私たちです。でも主が私たちを愛してくださったから、私たちは信じられないような救いの恵みに預かることができたんですよね。この神様だから私たちは何度でも安心して立ち返ることができるのではないでしょうか。たとえ一時神様を忘れ、完全に神様から離れてしまうことがあったとしても、そしてその期間が20年30年という長い年月であったとしても、神様は決して私たちを忘れないのです。むしろどこまでも忍耐を持って待ち続けてくださる。だから大切なことは、私たちが罪を犯さないクリスチャンになることなのではないんですよね。神様から離れないクリスチャンになることでも、神様を常に忘れないクリスチャンになることでもないのです。そうではなくて、たとえ罪を犯しても、神様からどんなに離れてしまっても、すぐに忘れてしまったとしても、しょうがないよねと開き直ったり諦めたりするのではなく、悔い改めることをやめない、何度だって神様に立ち返り続けるクリスチャンでいることが大切なのです。そしてそんな私たちを決して諦めず、何度でも両手を広げ迎えて抱きしめてくださる 神がおられる、この神の愛から逃げないクリスチャンでいることが何より大切なのです。たとえ今私たちがどのような状況にあったとしても、決してあなたを離さず、またあなたを捨てないと言われる神が今日も私たちと共にいてくださっています。この恵みを今朝改めて心に刻もうではないでしょうか。さて、今朝は神を礼拝することから離れ、長年にわたり何度も神を裏切って悲しませ続けてきたイスラエルの民の歴史から、それでも神に立ち返ることの恵みを確認してまいりました。ここに私たちが安心して信じることのできる本物があります。他では決して満たすことのできない特別な恵みがあるのです。だから私たちは安心してこのお方に心を向け、心を尽くして主にのみお仕えしていきたい、そう願わずにはいられないものへと変えられていくのではないでしょうか。ぜひ今日より始まります新たな一週間の旅路も、この素晴らしい主と共に歩むものとして、安心して新たな一歩を踏み出してまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心から賛美いたします。私たちはあなたの前にどこまでも弱く脆い存在です。神様、あなたの恵みをいつも覚えていたいと願いながら、すぐに忘れて自分のことでいっぱいいっぱいになってしまう愚かな私たちです。でもあなたはそんな私たちを決して忘れることなく、驚くべき忍耐力を持ってどこまでも待ち続け、いつでもその優しい笑顔を持って迎え入れてくださるお方ですから感謝いたします。主が私たちを愛してくださったから、私たちはあなたの一方的な恵みによって救いに預かることができました。この神様だから私たちは安心してお従いしていくことができます。弱い私たちですけども、どうか何度でもあなたに立ち返りつつ、この恵みに満ちた主の道を歩んでいくことができますように助け導いてください。また合わせて今人知れず悩みと痛みの中に置かれている兄弟姉妹がいらっしゃることも覚えます。神様、あなたはその方々の心の本当に深いところにある自分でも言葉にできない苦しみをご存知でいらっしゃいます。どうか主がそのお一人一人の心を深く探ってくださって、あなたの愛と癒し、その憐れみの御手で優しく包み、あなたの平安で覆ってくださいますように、言い尽くせません感謝と願いとを、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、どうか引き続きご自愛なさってください。またこの場所でお会いできることを楽しみにしております。どうもありがとうございました。